エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
9月に入りまして、早速台風シーズン真っ盛りといった昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
最近ふとですね、あるお菓子を食べていて、
ほう。
まあ、あるって言っても、おっとっとなんですけど。
あ、奇遇ですね。私も最近食べましたよ。
おっとっとって最近さ、
うん。
コラボが多いなと思っていて。
あ、そうなの？
うん、いや、今ワンピース。
ああ、確かになんか箱にイラスト書いてあったね。
で、ただの、そういうもんなのかなと思っていると、ちゃんとキャラが入ってるんだよ。
お、そうなの？
すべての。うんうんうん。いや、すごいのよ。
あ、あれか、クジラとかエビとかのキャラ。
そうそうそう、代わりに。
の代わりに、うん、ワンピース入ってんの。
そうそうそう。なんかさ、一個入ってるんだったら、まあ、それぐらいできるだろうなと思うんだけど。
はい。
今だったら、それこそ、なんていうの、キャラ10個とかさ。
あ、そんないるんだ。
ちゃんと、主要キャラプラス、ゴーイングメリーゴーとか、悪魔の実とか入ってるんですよ。だから。
気づかずに食べちゃったかも。
それは、これは、ちょっと気づかない？なんか、形これ、魚じゃなくないっていうの
は。でも結構もともと形怪しいじゃないですか。
怪しい。一番怪しいのはね、
うん、
ジンベエとかが入ってるんだけど、マンボウかなと思って食べちゃうんだよね。形的に。あんまわかんない。で、わかんないから、なんていうの？ちゃんと解説があるわけ。これはこのキャラ、これはこのキャラ。で、
はいはい、
ポケモンもあったんだよね。ちょっとまあ一年ぐらい前。で、これも結構判別、判読が難しくて、箱を見ながらなんだよ。
おうおうおう
なんだけど、結構さ、なんていうの、あ、金型みたいなやつが、を作ることさえすれば、案外何でもできるんだと思ったんですよ。
はい、あ、そうね。まあ、形に特徴があればやりやすいよね。
うん、そうそうそう。だから、ちょっとこれは、なんでしょうね。大人向け。ちょっと、いやらしいシリーズとかもできるなと思ったわけですよ。
うん、まあね。うん。
やっぱり、峰富士子とかがさ、あ、これか、みたいな。
ああ。
わかりやすい、みたいな。
かなり3サイズがすごいなっていうのがわかればね。
これはすごい、キュッとしてるな、とかね。
はいはいはい、はい。
まあ、それでいくと多分、グミで作った方がいいかな、とかはね、思うかもしれない。ああ。
そうね。マシュマロとかね。
今んとこ、ちょっと大人向けのお菓子ってあんまないよね。
ああ。
大人のお菓子っていうジャンル。
まあ、それこそ大人がよく食べるお菓子だったら、チョコレートとかの方がありがちですよね。
あ、いやいやいや、それはあるけど、ちょっと、いやいや、いやらしいって言うんですよ。
それはあれですよ。大人になればなるほど、食べるものと性欲とちゃんと切り分けるからですよ。
そうか。うん、いや、グミとかいいんじゃないかな。今、大人がグミ買うからね、結構ね。
ああ、まあね。うん、
だから、うん、グミ、大人コーナーにちょっと置いてもらいたい。
それはさ、でもさ、見れば見るほど虚しくならないですか？
いや、揃えようって人いるんじゃない？フルコンプリートを目指す人。いやー、ありえるよ。まあまあ、いいんですけど、でもそういう、ちょっとね、結構、じゃあコラボできんだと思ったんですよ、あとは何、だから、お願いすればさ、
はい。
なんかあったよね、作ってもらえるとかあるじゃないですか、パッケージをにしてもらえるとかさ、なんか、5万円とか払えばとかあると思うんですけど、
はいはい、
あれみたいな感じで、オリジナル3年 B 組みたいなさ、おっとっと作れんじゃねえとか思ったわけよ。卒業記念。
卒業記念の積み立て金で払えればね。
そうそうそ
う。うん。
まあ、かなりあれでね、特徴あるやつしかわかんないよ。
多分、アンパンマンレベルでもちょっと区別はつかないと思うね。
アフロにするとかさ、もう分かりやすい方向でいかないと、そのためにみんな。
相当だから外側、そのシルエットが、形がかなり違わないと区別つかないじゃないですか。
だから体型に特徴がないとダメだから、
うん、
みんなちょっと個性を発揮しろって言って、こう。先生が言わないと、お前何するって言って、
うん。そうですよ。お前アフロで、お前ドレッドで、お前リーゼントな、みたいな。
とりあえず見つけまたな、みたいな。いいじゃない。思い出作りって意味では、ありじゃないですか。
まあ、それはでも手作りでやってくださいよ。
ああ。うん、クッキーとかで。
クッキーとかでやればいいんじゃないですか。
花形がな
ね、全国のスーパーマーケットに下ろすほどのことではないですよね。
あ、だから、コンテストだよね。1位になった暁には、だから全国、もう高校対抗ですよね。
はいはいはい。
1位をかけて戦うっていう。
そうね。
それいいじゃないですか。
そうすると多分決勝はみんな X ジャパンみたいになるだろうね。
わかりやすい人たち。 いや、なんかあれでいいじゃないですか。昔あったなんか、ズームイン朝とかのなんかあったじゃないですか。なんか、なんとか対抗みたいな。なんか、椅子並べて走るみたいなとかあったと思うんですけど。はいはいはい、ああいうのの優勝、賞金じゃないや、優勝得点は、なんと、あなたのクラスが、
はい、
あの、お菓子になりますと。
30人、31脚とかでね。
そう、それそれそれ。言いたかったもん、それ。椅子もいっぱい入ってんだ。もういいと思うんだよ。思い出作りにね。
そうね。うん、まあ、勝っても負けてもって感じでね。
あ、そうそうそう、そう、うん。ちょっとそういう系でね。いや、なんか欲しくならない、その、なんとか高校何組のやつ。よくわかんないけど、顔って思うよ。
最近カプセルのガチャガチャでどっかの知らないおっさんの写真ってのがありましたけど、それ系に近いですよね。
それ系でいいんじゃないな、うん、人気出るかもしんないよ。
稚内商業高校の3年1組ですみたいなやつをね。
そうそう。おーみたいな。結構とんがったやつ多いな、みんな。面白いと思うんだよな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月18日、ニュースウィーク。石を使って G 行為をする猿が観察される。
お
ー。インドネシアのカニクイザルが石を使って G 行為をする場面が観察されました。
うん。
カナダのレスブリッジ大学の研究チームはバリ島にある自然保護区で猿が石で性器をこすったり軽く叩いたりして性的に興奮した兆候を示すことに気づきました。
おー。
植物行動学の学術誌に掲載された論文で同チームはオスザルが石でペニスを刺激した後、ペニスが勃起するか、もともと見られた勃起が石を使用しない場合よりも長く続いたと報告しています。こうした行為は他のどの年代グループよりも思春期のサルに優位に多く見られました。メスザルは G 行為による変化が外からは分かりにくく、性的興奮のレベルを計測しにくいが、メスたちも形や大きさを比べて好みの石を選び、性器を擦る様子が観察されています。研究チームによると、ザラついた石や角張った石を好むようです。このカニクイザルの群れでは石をおもちゃとして扱うような行動は以前から見られましたが、そうした行動ではペニスは勃起しませんでした。今回観察された石で性器を叩くか擦る行為ではすぐに勃起するため、明らかに性的な動機による使用と考えられると研究チームは述べています。人以外でもチンパンジーや犬など数種の動物が G 行為を行うことはよく知られていて、ヤマアラシでも報告されているということです。
うん、
人以外の動物が石などの道具を使って G 行為を行う事例はこれまでほとんど報告されていませんが、道具の使用そのものは多くの動物で観察されていて、知能の高さを示す指標の一つとなっています。
うん、
ウガンダでチンパンジーの若いオスが捨てられたペットボトルを使って G 行為をしていたケースなども報告されているということです。
うん、
この間オープニングで、動物の変態はいるのかみたいな話をしている時にはもうすでにこのニュースは私チェックしてたんで、
おお、
妙な被り方をしたもんだなと。
やっぱり。
はい、思ってましたけども
。もう私もニュースウィークに投稿すればよかったってことなのかな。
そうね、論文をね。
あくまで試験だが、みたいな。動物園でずーっと眺めてた結果、ちょっと分かってきたことがあると。
ああ、
それだったらまだね。
やってそうな奴がいるぞっていう話をね。
うんうんうん。ちょっとでも、ハードすぎやしませんかね。
そうなんです
よ。石は。
ただまあ、うん、ほら、自然界に天下はないからさ。
いや、これはやっちゃうと思うよ。このカナダの研究チームは。天下を落としてみるんじゃないんですか。
あ、まあ、うんうん、そう、まあ、その辺に置いてみるっていうのは一つの手ですよね。
うん、うん、うん。どうするだろうと。
うん。
いやー、これ結構、なんか、真面目に、ちょっと実験しそうで怖いよね。
だまずは多分、石の代わりになるものを何か置いてみるべきでしょうね。
ああ、もうちょっと、やっぱりソフトなね。
そうそう。
でもちょっとそれではもうなんて、物足りない感じになるかもしれない。
最初がハードすぎるからね。
ハード、そっからあいなダメだよっていう。段階を踏まなきゃ。
最初に床から入っちゃうとちょっとねっていうね。
そうそうそう。
あれと同じですよね。
ちょっとカナダのこのチームも、教える形でね。
ああ。
ソフトなものからこう教えていく方がいいんじゃないかと思います
よ。毛羽だった葉っぱを巻いておくとかでね。
そうそうそうそう。
うん。
次はスポンジだ、みたいな。
でも多分な、こういう、その動物が道具を使って楽しむために何かを使うっていうのは、もともと多分あるんですよね。
うんうんう
ん、なんか読みましたけど、イルカが毒のあるフグをちょっとかじってみて楽しんでるみたいな話を聞いたことがあるんですよね。それぐらいのことをやるんですよ。イルカ並みになると。
怖いね、ある意味。結構、危険な遊びをしちゃうわけだ。
そうそう。なんかトリップ遊びみたいな感じでしょ、やっぱり。
危ないね。
だ意外と動物って言っても、そこそこのことをやるんです。
そうだね。
うん。
ちょっと私はこの、いや、すごくね、真面目な研究なんでしょうけど、この研究チームの人は、何の研究してるんですかって言われた時にちょっと困るよね。
ああ、まあまあ、大義名分としては、知恵のレベルですよね。
ああ。
うん。道具を使って何かを、目的を達成するっていうことですね。
だんだんその目的を忘れていったら嫌だよね。
まあ、科学者は暴走しがちですよね。
うん。いや、だってこれ、こう、双眼鏡とかでチームみんな見てて、
お、
たったたったみたいな、そう。何回たったみたいなこととかもやってるわけ、記録してるわけですからね。
もちろんそうです。
だんだんおかしくなってくるかもしれない。
どうやって立たせようかって話になってくるからね。
そうそうそう。
うん。そこはちゃんと歯止めが必要ですけども。
なんか年老いた、ね、猿をどうにか立たせる庭みたいな、ちょっと違う研究になっちゃうかもしれない、ね。間違った方向に行っちゃうかもしれない。
ああ。だもしかすると、快楽を覚えちゃうと、多分快楽を追求する方向に行くと思うんですよ、猿も。
うん、うん、うん。
そうすると多分次は、体位ですよね。
そうだね。
うん。バック以外を始めるとか思います。
教えちゃうんじゃない？またこの研究チーム。
そこはね、やっぱ、ちゃんと一線を引くと思うんですよね。どうやったら自然に始めるかっていう方法を考えると思うよ。
そういうことか。
うん、
まあでも、ね、なんとなくこう、変にね、こっちがエスカレートしすぎると、
はい、
通常の交尾をしなくなるって可能性もね。
ああ、そうです、
ね。ありますから。そうすると、滅亡するよね、この群れがね。
そうなんだよね。ちゃんと繁殖しなくなると困るからね。う
ん、そこまで論文は行き着くんじゃないですかね。
ああ、そうね。
天下を与えた結果、滅亡してしまった。
反省しているっていう。
そうそうそう。なんて危険な一歩だったんだ、みたいな、そういう、
ね。今思えばね。
そうそうそう。
うん。あれは、核を発明してしまったのと同じだったっていう。
いや、だから変な話、まさにその、ちょっと、VR のとかさ、人工のね、まさにこの、何ですか、バーチャルリアリティ上で、こういうもんが始まる、まあまあ、始まりつつあるからさ。
ああ、
これは未来をね、同じことになっちゃうかもしれないさ。
なんだっけかな、確かね、猿で言うと、ボノボは正常位やるんですよ。
おー。
うん。だから多分ね、普通の猿でも、その進化していくっていうか、いずれは正常位を発見すると思うんだよね。
仏壇返しとかも。もう相当に進化しているから。
だからいずれかは縄とかを使ったりするだろうね。
木のツルをね、うまく使ってね。
これは飛び移るためだけじゃないなっていうことにね。気づく日が来るでしょうね。7月18日、産経新聞。ガム投げ捨て男を逮捕。
ん？
大阪府の民家に噛んだガムをちぎって投げ捨てたとして、大阪府警八尾署は18日、廃棄物処理法違反の容疑で、容疑者75歳を逮捕しました。容疑者の自宅周辺では、ガムが投げ捨てられる被害が相次いでいて、署が関連を調べています。現場周辺の防犯カメラなどから、容疑者が使用する車からガムが投げ捨てられる様子が映っていて、関与が浮上しました。署によると、昨年8月から11月にもガムが投げ捨てられる被害が20件以上続発し、署は今年に入って同容疑で容疑者を書類送検。憂さ晴らしでやったと容疑を認め、その後被害は止まっていましたが、今年5月以降同署に、いつもみたいにガムが投げられているなどと10件以上の被害申告が寄せられていたということです。
おー。
会は書類送検で止まったんだけど
と。やっぱりやめられないと。
やめられなかったんでしょうね、これはね。
うん。
うん。
でも、ガムをちぎって投げてくるってことな
んだ。ちぎってって書いてあるんですよね。だから普通に吐き捨てただけじゃないんですよ。
まあ、ちっちゃくすれば、こう、飛ぶからね。比較的ね。
あと、たくさん行くからね。
そうそうそうそう。うん、
あ、もしくは、一回に何粒も入れてたっていう。
口の中に。でもこれなんとなく最近の流行のキシリトール系ではないなって気がするよね。
ああ、そうです
ね。もうちょっとこう、やっぱり、バブリシャス的だね。もう売ってない気もするけどね。
バブリシャスは確か一回販売やめてますよね。
そうでしょ？
だとしたら、フェリックスガムかな。
うん、ちょっとこう、ネチャネチャしてないとさ、多分、なんだろう、ダメージも弱いしさ、やりたいことと違う気がするんだよね。うん、
あと、一玉あたりもでかくないとね。
そう、ある程度ね、面白くないだろうしね。
駄菓子屋で当たり付きのガムあるじゃないですか。ボタン押すと出てくるやつ。
ああ、ある。
あれ系ですよね。
まあね、うん、なんすかね。まあ、でもガムだからまだいいけどね。なんか、なんか、スルメイカーとかも嫌だしさ。なんか、くちゃくちゃした後投げてくるとか。
白もつとかね。
まあ、そりゃわかるよと。もう味がないし、もうあとはいらないよっていうね。
いつ飲めばいいかわかんねえよっていうね。
まさにホールモンだなっていうね。
そうそうそうそう。
まあ、大阪ですしね、これね。
あ、でもあれか。ちょっとは、なんとなく思ったのは、禁煙に失敗したんじゃないかな。
あ、なるほどね。うん、噛み始めちゃった、また。
そっか。だからこの人に必要なのはニコチンパッチかもしれないですね。
そうね。だからまあ、なんだろうね。まあ、一気にやめるんじゃなくって、
はいはい。
電子タバコもあるよ、みたいな感じ
で。ああ、そう。
うんうんうん。
口寂しい時にはこういうのもありますよっていうね。
そうそうそうそう。うん、そうするのがまだ良かったのかな。まあ、あとはあれね。
はい。
食べてると溶けちゃう系のね。ハイチュウとかにしろっていう。
噛み応えはあるけどね。
被害は減ると思うよ。投げれる量が減るしね。
代わりに歯が抜けるかもね。
噛めないように、もう虫歯になればいいんですよと。
ああ、そうか。じゃああれだ。でかいペロペロキャンディーだね。
そう
。棒付きのでっかいやつをあげる。
それがいいかも。
でもあれだね、チュッパチャップスとかにすると今度は棒を捨てるだろうね。
間違いない。やっぱ溶けてなくなる系じゃなきゃダメだよね。
そうだね。
うん、
じゃあ、ハードグミとかだ。
そう。ハードすぎると、なんでしょう。ただのボールみたいになっちゃうからね。
ああ、そう。
危ないっちゃ危ない。
あとはやっぱ、年を考えると、あんまりね。
うん。
硬いやつはこう、誤嚥性肺炎とかも怖いからね。
そうそうだね。何すか、パチパチくんみたいなのあるじゃないですか。なんか、口に中入れると、パチパチ。あれぐらいでちょうどいいんじゃないですかね。
なるほどね。
意味はわかんないけど。
口への刺激があれば、なんか我慢してくれるかもしれないもんね。
そうそうそうそう。
8月19日、ヤジウマ PC。ジャネット・ジャクソンのミュージックビデオでクラッシュ。マイクロソフトのレイモンド・チェン氏は16日、ジャネット・ジャクソンのリズムネーションのミュージックビデオを一部のノート PC で再生すると PC がクラッシュしてしまう問題について紹介しています。あるメーカーから特定のモデルでこのミュージックビデオを再生するとクラッシュが発生する事象を発見。同社でも調査を実施したところ、他社のノート PC でもクラッシュが再現できました。さらには再生している筐体ではない近くにある別のノート PC でもクラッシュが発生したということです。これらのノード PC が搭載していた特定のハードディスクにおいて固有振動数が曲中のある音と共振してしまうことが原因で、メーカー側ではオーディオ再生時にこの周波数を検知して除去するカスタムフィルターをオーディオパイプラインに追加して対応したということです。本件についてはミュージックビデオの音声信号を利用して共振周波数による攻撃が可能な脆弱性として共通脆弱性識別子が発行されたということです。
確かにハッキングでそれ流されたらやばいわけ。
そうなんだよ。
ジャネットジャクソン。
まさにリズムネーションはさ、ちょっとレジスタンス的なミュージックビデオじゃないですか。
あれが流されてくるんで、いきなり。
そう。
強制的に出てきちゃう。
そうなん
です。怖いね、確かに。これは、それは、結構、なんか、皮肉ですね。
皮肉っぽいやつですよね。多分、ジャネットの、セギナーのとこだと思うんですけど。
ガッ、ぶっ壊れた
っていう。みんなで、We are the ってやると、ノートパソコンが壊れるっていうことだと思うんですよね。
怖いね、これ。
怖い。でも、共振は怖いですよね。昔アメリカの橋が落ちたりしてたじゃないですか。
共振で。
共振で。もう40年代だったと思いますけど、なんとか橋っていうのが共振で落ちちゃったんですよね。
なんですか、それ。みんなジャネットを歌ったからっていう。遠足の中学生たちが、みんなで歌ったもんだから。
一人が歌い始めたら止まんなくなっちゃったっていうね。
そうそうそう。
うん、
こういうことじゃないのか、
ね。楽しくなっちゃってフラッシュモブみたいなダンスが始まるっていうね。
そう、それは落ちますよ、橋もって。
あ、今調べたら橋が落ちたのは1940年ですね。
あ、そう。戦前だね。
戦前、よかったよかった。ジャネットはいない。
まだね。
まだいなかった。うん、いずれの時間の問題だったってことですよね。
いやー、そうでしょうね。
怖いよね。だからその、何かしらその物質には必ず固有の振動数ってのがあるからね。たまたまっていう。これは本当にたまたま見つかっただけですよ。
まだ分かっていない曲がいっぱいあるかもしれない。
あるかもしれないわけです
よ。いや
一時期さ、イギリスでずっとミスターブライトサイドがチャートに残り続けるっていう不思議な現象があったじゃないですか。あれもなんか攻撃が理由だったんじゃないかと思うんですよね。
ああ、それを使って。
ずっといたずらに再生し続けてたやつがいるんじゃないかと思うんだよね。
なるほどね。でもいいね、これ。ジャネット爆弾が。
その何かしらパッチが当たって、もう今は再生しても大丈夫らしいんですけど、そのパッチ当ててない PC とかがあったら大変ですよ。
うん。しかもこれ別に再生しなくてもだからさ。
そう、隣の PC でもってことです
よ。だから、再生したさ、PC をさ、ヘリからもう、ダーって負け。
そんなことするぐらいだったら、爆音で再生しながら横を通り過ぎればいいんじゃないですか？
そうか、そうか、そう。いや、あれだよね、本当に。地獄の黙示録みたいなさ。
そう、ワグナーをかけながらヘリがね、飛んでいくみたいな感じで。
ジャネットをかけながら着陸。だいぶね、怖いっすよね。
革命軍が来た感じになるからね。
確かに、確かに。第三の勢力かっていうね。
リズムネーションの奴らが来たぞっていう感じでね。
怖いね。
みんな肩パッドだっていう。
確かに。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月19日、テレビ朝日、シール貼り男、6年にわたる迷惑行為。
お
ー。埼玉県の住宅に夜な夜な不審な男が現れて、玄関や車にシールを貼る迷惑行為が6年間にわたって続いています。
うん。
午前0時頃、深夜の防犯カメラに映る不審な男、おもむろに車に近づくと、周囲の様子を伺いながら何かを貼り付けて足早に去っていきました。
お
翌朝、住人が車を確認すると、エンブレムのすぐ上にお菓子のおまけのシールが貼ってありました。
あー。
シール被害はこの日が初めてではないということです。
うん。
一軒の家だけを狙って繰り返される必要な犯行、住人は次第にシールが何かの目印ではないかと不安を覚えたと言います。
お
実際に空き巣などが下見の目印としてシールでマーキングをすることがあります、
うん、
そこで防犯カメラの設置を決意すると夜な夜な訪れる不審なシール男が映っていました、
うん、
しかし男の行動はエスカレートしていきます。シールに代わって今度は食べ物そのものを車の上に置いていくようになったのです。住人が言うには食べかけのクレープやサンドイッチにおにぎり、今朝もこんな感じで汚されていて、ちょっとバニラの匂いがしてたんで、きっとなんかのジュースかアイスか何かが付けられているのかなと思いましたということです。6年にわたる嫌がらせの日々、住人は男と面識はなく、その目的は不明です、
うん、
3年前から警察に相談して、警察はパトロールを強化していますが、被害は収まっていないということです、
うん、
目的がわからないやつですよね。
シールだったのに、
はい、
うん、まあどっちがエスカレートかちょっとよくわからないけどね、逆にね、うん、まあ、
器物損壊の度合いが高いのはどうもシールっぽく見えるけどね。
いやだ、剥がすの大変でしょ。
大変ですよ。シール剥がし液の消費が多いんですよっていう。
いや、なんて最初のシールもなんかおもちゃの、あ、おもちゃじゃない、お菓子の、
あ、
ってことは、あの、ビックリマン的なものなのかな。
そうだよね、きっとね。
うん。だから、いや、結構レアなやつを貼ってくれてたのかもしれない。
あ、ヘッドのここだっていう。キラキラしてるやつだっていうのに。お互い同じ趣味だったらいいんだけどね。うん、それが面白いなって話になるんだけど、エンブラムのとこにゼウスが貼ってあるわ、みたいなさ、のはいいんですけど、そうじゃないからね、こっちは。
か価値に気づけないよっていうね。そう。
最近流行りの鬼滅の刃マンチョコだったらまだいいんですけど。
うん、でこれ、ちょっとさ、警察ひどすぎないって言ってた。
なんかパトロールしかしてないんですよね。
張り込みぐらいは必要でしょ ?3 年間またやってんだ。
そうなんだよね。こんだけさ、証拠があってなんで動かないのかって話ですよね。
いや、そうなんだよね。だって、防犯カメラもあるんでしょ？
防犯カメラに何度も映ってるんです
よ。ああ、だからそれを見せたところで動いてはくれない。
なんだろう、やっぱ被害がすごく小さいからかな。
まあ、何を基準になのかわかんないけどさ。
ねえ。被害届を出してないとかいうこともあるのかもしれない。
でもこれ、何が置かれるかにもよるんじゃない？そういう意味ではね。
そうね。ここに書いてあるのは、食べかけのクレープやサンドイッチにおにぎり。
うん。 まあ、それだと、そんなにひどくないみたいな判断なんでしょうね。そう、だから、
例えば空き缶をポンって自転車のカゴに入れられるみたいな感覚なんじゃないですか？
ああ、確かにそれは捕まえに来てくんなそうだもんね。ええ、だからあれだよね、その、例えば食べ物とはいえ、例えばさ、動物のさ、増毛とかさ、
ああ、
そう、いや、ちょっとこう、猟奇的な、みたいな。
そうね。ね、
危ないみたいな
さ。こてっちゃんだったらわかるけどね。
いや、耳がとかどうですか？耳が。
そうね、うん。あの、沖縄の人じゃないとやっぱ驚くよね。
うん、これはってなるね、うん。
沖縄の市場で見たやつだってならないもんね。
そうそうそう。そう、 そうすると動いてくれるのかな。
そりゃあんたの地域では食べるのかもしんないけどっていうね。うん。そういうものはよくあるからね。
何で警察は動くかチャレンジだよね。
ああ、ちょっとずつハードルを上げていくって感じでね。うん。
どこで動くんだっていうね。
そ
う。
私の予想ではキムチですね。
ああ、
色がつくからね。うん。そういうこう、被害が残りやすいやつじゃないと。
まあでもシールはそういう意味で残ってるよね。
そうだよね。明らかに見てくださいよ、おまわりさんと。
上がれないですよ。落書きと一緒だもんね、だ
って。そうそうそうそう。
なんかわかんないな、この基準が。
まあ、でもしかしたら、その、警察はビックリマンで言うとこの天使派なんじゃないですか。うん、サタンマリアとか貼られると動いてくれるのかもしれない。
なんでそんな趣味の世界みたいに好き嫌いで判断してんの。
そうそうそうそう。
いやー。逆に超レアだったら動いてくれるかもしれない。
ああ、そうだね。
こいつをちょっと捕まえようって。貼るぐらいだったら俺にくれっていう、ね。貼るなって。
あ、貼られた時点でもう価値がないからね。
そう、大使から剥がすんじゃないっていう。
8月19日、FNN。勝手にコンセントを抜く女。8月12日の午後3時頃、住宅街に現れた女。両手に抱えた4つの荷物のうち、一番大きな荷物を地面に置くと、ハンコ店が設置している自動販売機のコンセントを掴みます。次の瞬間、女はいきなりコンセントを抜きました。そして、荷物を置いたままカメラの前から姿を消しました。女が向かったのは隣の店です。今度は30メートルほど先にある寿司屋の LED 看板の電源を切ると、荷物を取りに戻ってきて、何事もなかったかのように立ち去っていきました。女の謎の行動はさらに続き、5日後になる17日の午後8時頃には再び現場へ。この日も大きな荷物を持って現れると、またしても自販機のコンセントを抜きました。コンセントが抜かれる被害は8月だけですでに3回、電源を切られた自動販売機の飲み物はぬるくなってしまい、再び冷たくなるまで3時間以上かかったということです。付近でも相次いでいるというこの迷惑行為、警察は8月に入って数件の通報があったということです。警察は業務妨害の疑いも視野に入れて事実関係を確認しているということです。
あ、
節電女ね。
まあ、環境保護活動家だろうね。アクティビストだよね。そんなに冷やさなくても飲めるでしょ。
ああね。常温でいいだろっていうね。
そうそうそうそう。
最近コンビニにもあるじゃないか
っていう。そうそう、常温コーナーあるでしょ。そういうことなのかな。
でも看板とかはやっぱりね、目立つためにやってるわけで。
いやー、手書きにしろ、手書きに。電力を使うんじゃないっていう。
ああ、黒板でいいだろっていうね。
そうそうそうそう。
毎日書き換えれば話題にもなるぞっていう。チョークアートぐらいやってみぞって話ですよね。
困るね。この大きな荷物も気になるけどね。
かなり気になりますよね。毎日それを持ってるってことですからね。
まあ、なんですかね。その荷物には、なんかそっちが本体なのかな。
あ。そうね。何かを拾ってしまって、その結果操られているって可能性はね。操
られる。
うん。なんか節電の妖怪みたいなのが取り付いてる可能性はあるよね。うん、
まずその荷物を開けることからだね、これ。
そうそうそう。そっから引き剥がしてやんないことにはっていう可能性はあるよね。
そう。そ
う、
う
ん。電気を使いすぎて何かしらで恨まれて死んだ妖怪です。
どういうやつなんだろう。いやーね、まあ、ちょっと気になりますよね、その。
でもさ、そんなこと言ったらさ、街中歩いてるとコンセントなんか至るとこにあるじゃないですか。
うん。
全部を止めて回ってるわけじゃないわけでしょ？
うん。だからやっぱりちゃんとそこは判断してるわけですよ。これはいらないだろうと。
あー、そうかそうか。過剰だと。
この100円ラッキーなんとかジュースは売れないだろうと。ブランドがもうわけわかんないからっていうね。
ラインナップが悪いっていう。
まあ、あるよね、たまに。確かにね。
もう夏なのにまだおしるこが入ってるぞと。
そうそうそうそう。
こいつは止めた方が世界のためだっていうね。
そう。
うん。
まあ、あとはあれだよね、その、デジタルサイネージもどうせこの店には客が来ないよっていうところを消してんだよね。
ああ、そうね、うん。何がカリフォルニアロールだと。
うん、まあ、あとはあれなのかな、もう。やっぱマーケティングコンサルタントなんですと。SNS マーケティングだ、こんなものは無理ですっつって消してっちゃ う, っていう、
ね。そうね。ローカルビジネスでやっていけるわけがないっていう、うん。いやいや、ハンコ店なんか普通に地域密着だと思いますけど。
まずは SNS ですって言って、入っていくっていう。
どっかの回し者だな、それはな。タレコミいただきました。ペニーさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月19日北海道放送 HBC ニュース。女性を置き去り、バッグを盗む、
うん、
4日の夜に札幌市の公園の駐車場で、その日にマッチングアプリで知り合った女性から現金などが入ったバッグを盗んだとして34歳の男が逮捕されました。警察によると、この男は夜にその日にマッチングアプリで知り合った女性を夜景の名所である公園に車で連れて行きました。男は女性に対して、お金が盗まれる事件があるからバッグは車の中に置いておいた方が良い、下痢でトイレに行ってくるなどと言い残して女性から離れました。その後、女性が車外で夜景を見ている間にバッグが置かれていた車を発進させて、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性は男が戻ってこないことを不審に思い、駐車されていたところに戻ると車がなくなっていたということです。女性から被害の届け出を受けた警察は、防犯カメラの映像などから男を割り出し、事件発生から2週間後に男を逮捕したということです。
うん、
取り調べに対し男は、2人で公園に行き、女性を置き去りにしたのは間違いないが、バッグは取っていないなどと話し、容疑を否認しているということです。
まあ、あれだよね。やっぱりちょっと下痢で漏らしちゃったもんだから、これはちょっと合わせる顔がないってこと、急いで帰ったんじゃないの。
ああ、帰るパンツがないっていう。
一回急いで家に帰って着替えてこようって。
そうね、
うん。
まあ、北海道の夜景の綺麗な公園から自宅を往復するってのは多分相当時間かかると思いますけど。うん、
いやそうかもしれないしね。
まあまあまあ、よくいい方に捉えてあげればね。
まあ、あとは、まあ現実的なとことしては、
はい、
こりゃひどいの来ちゃったなと。逃げるしかないっていう。はい、
チェンジもできないしっていうね。
ちょっと断るのとか俺苦手だしと。
そう、うん、そういう無責任なやつっていう可能性は高いかもしれないね。
またこれ向こうが積極的でぐいぐい来るんだと。
どうも断れそうにない。
もう断れない感じがするって言って。
自分から誘っておいてっていう話ですけどね。せめてバッグは置いてきましょうよ、その場合、ね。
ああ、だからもうそれはちょっとパニックになっててね。
ああ、やばいってことになったのか。
まああとはすぐに電話とかで通報とかされちゃうと、もう俺の命が危ないと。奴、うん、はやるときはやるっていうことで。
もうすごい気に入られてしまったっていう。
そうそうそうそう。できるだけ遠くに逃げるんだっていう
こと。そうね。だからよく探せば公園の入り口にバッグはあったかもしれない、ね。
あったかもしれない。そうそうそう。だから取ってないって言ってるし、ね。
取ってない、取ってない。
うん、まあ、でもこれさ、盗難が多いから車の中に置いていこうってのはすごいよね。
すごいですよ。その公園はもうだから、ひったくりだらけってことですよね。
いや、危ない、そんな公園、うん。
ものすごい夜景が綺麗な代わりに、ものすごいひったくりが多いってことですよね。
まあ、なんですね。本当に心を奪われるんでしょうね。
ああ、もう夜景にもう目がいっちゃって。
もう3分間ぐらい、だいたい記憶が飛ぶんですと。気をつけてねと。だからその間取られちゃうから、車に置いとこうよと。
そうね。ひったくりは、その車上荒らしはできないと。
そうそうそう。
うん。まあ、その場合はまあ、チェーンでもつけとけって話ですかね。うん。
これは。
あんまりみんなに残業しないように言った方がいいだろうね、その街はね。
そう。
うん。
節電だから電気消してくれってこと、
ね。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月19日、朝日新聞。共同浴場で職員がゲーム、
うん、
堺市立の共同浴場で、堺市立共同浴場の指定管理者である公益財団法人堺市就労支援協会の職員が勤務時間中にテレビゲームをしたり誕生日会を開いたりしていたとして、協会は19日職員5人を停職5日などの懲戒処分に、3人を文書での厳重注意処分とし発表しました、
うん、
3月に市議の指摘で浴場内での喫煙が発覚し、調査するうちに不適切な行為が次々に判明したということです。家庭用ゲーム機任天堂64をボイラー室の控え室に持ち込んで遊んでいたのが6人、長い時は2時間ほどテニスゲームなどを楽しんでいたということです。このうち5人は誕生日会などの懇親会をピザを持ち込むなどして開催、 もともとは飲食店で懇親会をしていましたが、コロナ禍で難しくなり、2020年の春からは10回ほど事務室や控え室で開いていたということです。食材を持ち込んでの昼食や夕食の下ごしらえなどが常態化していたということです。また7人はタイムカードを不正に打刻、他の職員が代わりに打刻して勤務を早めに切り上げるなどした分の賃金計約17万円の返還を求めています。協会は再発防止策として控え室を倉庫に変えたほか、調理器具も撤去、勤務が深夜に及ぶ職員の出退勤の正確な把握のために静脈認証システムを導入したということです。
いやー、めちゃくちゃな職場ですねこれね。
完全に私物化してる感じですね。なんせお湯が湧き放題だと。
確かに。
うん。下ごしらえもし放題だと。ここで夕食の下ごしらえをしていくって発想はすごいよね。
まあ、だからあれなんじゃないの？基本的に全部、蒸し料理なんじゃないの？湯気で。
地獄蒸し的なやつをね。うん。ここでトウモロコシをふかしてからお家に帰るっていう。うん、お家では醤油をかけてこんがり焼いてから食べる感じですよね。
そうそうそう。
うん。
まあ、いや、みんなが入ってる風呂でやんないでほしいけどね。
そうですね。お風呂が温泉じゃないのがまだマシだったってことですよね、それはね。
まあ、あと64が古いっていうのはあるんだけど、
ね。かなり古いですよね、うん。そろそろレトロゲーム入りですもんね、64はね。うん、しかもテニスですからね。
だいぶだね。
だいぶ古い。だいたいテニスってのは任天堂ハードが出た直後ぐらいに出すじゃないですか。
そうそうそう、必ずね。
ね。新機能を搭載した感じで。おそらくマリオテニスですもんね。うん。マリオカートでもないところがポイントです
よ。いやー、みんな盛り上がってたんだろうね。
誰かの家で眠ってたやつですよね、確実に。
捨てようとしてたやつを持ってきたんですよね。
でもまあほら、パーティーゲームには持ってこいだから、テニス。
そうそうそうそうそう。
ピザかじりながらテニスですよね。
そういうこと、そういうこと。いや、これはなんか夢のような職場ですね、これね。
楽しいですよね。うん、汗かいたら風呂入ればいいしね。
そうそうそうそう。
うん。延々といられるわ、ここって感じの。
おそらくマッサージ機もあるでしょうし、ね。天国だな
っていう。テニス肘をね。
そう。
うん。マッサージしてくれますからね。
これでも本当に暇なんだろうね。いなくても OK なんだね。
ああ、そうだそうだ、うん。最初にさ、火入れてお風呂を沸けばもうあとは何もすることないでしょ。
オイラー室もそんなにやることないはずなのに、
うん、
いるわけだみんなが。
ずっといる。だってさ、そこにさ、5人処分プラス3人注意でしょ、8人もいらなかったんだと思うよ。だって8人いる銭湯ってそんなないですよ。
確かに、ね、
相当じゃないですか。多分だからこれはね、人員整理っていう意味でもなかなか正しい処分が下されると思いますよ、ま
あね、そうだろうね、
うん、8月22日朝日新聞、タブレットのパスワードを忘れて電車が遅れる。
ん？
JR 東日本仙台支社は21日、水郡線の運転士が業務用タブレットのパスワードを忘れて時刻表が見れなくなって、郡山発水戸行きの普通列車が最大23分遅れて乗客約60人に影響が出たと発表しました。JR 東日本は6月、運転士が持つ時刻表を従来の紙から電子端末に切り替えていました。遅れたのは20日午後6時18分発の列車で、運転士は定時に郡山駅を出た3分後に時刻表を確認するために端末にパスワードを入力しようとしましたが認証されませんでした。運転士が持つ端末は複数あって、どのパスワードが時刻表を表示させる端末のものかわからなくなったということです。運転士は途中の駅などで時刻表を確認しながら水戸に向かったため列車が遅れました。JR 福島支店はパスワードを忘れないようにする指導を徹底するとしているということです。
いやー、
それは再発防止策になってないね。全くなってないね。うん。
いいですね、この根性論みたいなところ
が。根性論ですよ。だから電子化はしたもののって感じですよね。
体質が治ってないんだよね。
治ってない。だからこれを DX の失敗と呼ぶ見本ですよね。
そう。とりあえず変えときゃいいんだってっていうね。
そうそうそう。
やっぱさ。
上から来たものをただただ受け入れていく感じね。
だってさ、紙の時刻表だったのだからさ、
はい。
パスワードいらないよね。
紙だったらいらないんだ
よ。だって誰でも見れたものをそこに入れたんだから、そっちにパスワードいらないよねっていう端末。
そう、だからその、紙の時刻表自体をほぼほぼ全面的に終わらせないと、こういうことにはならないじゃないですか。多分駅とかからも消えてくんだと思うんですけど。
いや、危険だな、これ。
危ないですよね。
危険な気しかしない。
確実に時刻表を財布に入れられるやつを作ってあげた方がいいよね。
神よが、これは確実な気がするな。
安全ですよ。まあ、それは、そのさ、ちょくちょく時刻表には変更があるのはわかりますけど、そこまでで頻繁じゃないじゃないですか。
そう。
ね、しかもほら、郡山から水戸ですよ。
うん。
そんなに大きな変更はないでしょ
う。と思うよ。
一月に何回も変わるってことはないと思うんですよね。
あと、これこそさ、こういう交通インフラ系こそさ、
うん。
これ、ある意味デジタルの方がさ、時刻表ハッキングされる可能性が高いからさ。
ああ、危ないよね。
知らないうちに3時間後まで出発しなくていいらしいよ、みたいな。1日1便になっちゃった、みたいな。
困ってやがるぜっていうね。
そうそう。
ああ、それもあるかもしんないもんね。逆もあるもんね。
難しいよ。そう
そう。3分おきに出発しろ、みたいなさ。
ぶつかっちゃうみたいな。ありえるよ。
すごい時刻表マニアのハッカーとかがね。
お
俺の考えた最強の時刻表を発行するかもしれないもんね。
そうそうそう。
うん。完全にダイヤが繋がったぜっていう。
いや、ほ
ん
と変な話、特にこれぐらい重要なやつの場合さ、もちろんハッキングされてないかっていう、そっちのセキュリティが一番重要だけど、もしかするとさ、うん、朝一確認するやつ必要かもしれないよね。
ああ、そうだよね。
それと紙を付き合わせるみたいなさ。だったら紙でいいんじゃねえか。
いいですよ。っていうか多分それ現実的に起こるよね。
いや、やることになる気がする。
朝一で出てきてタブレットから紙に書き写すやつが出てくると思うよ。
そう、だから紙でいいんじゃねえっていう。毎日印刷したやつ配った方がいいよ、みたいな。そうなんだよ。だって、貼っとけるしさ、紙とかね。なんか、ね、もしかしたらそっちの方が便利かもしんないんだよね、やっぱ。
そうなんだ。だからその、車掌さんはさ、今着いた駅の発車時刻が正しいかどうかっていうのを各駅ごとに確認するために、うん、何枚も持ってこなきゃいけないってことになるわけだよね。
そうだね。
それが手間だから電子化した方がいいんじゃないかって話が出るのはわかるけどもと。
うん、
だったらそのパスワード問題を何とかした方がいいよね。
顔認証とかにしといた方がよかったんじゃないのっていうね。
そう。だからその、例えばさ、そのアップル製品とかだと何本も何本も指紋を登録できないじゃないですか。
あ、
そういう感じだよね。だからパスワードっていう運用になるんだろうね。
あとさ、端末は一元化されてないんだっていう。はい、時刻表用の端末。そう。おいおいっていう。
これ時刻表しか見れないんですよっていうね。
紙と変わってないじゃないか。
余計重いぞっていう。
いや、重いよね。これでも本当にさ、なんか今回はパスワードを忘れたからだけど、
はい、
落として壊しちゃったとかってことだってあるわけでしょ？
当然ありますよ。
それでも遅れちゃうわけだしさ。
遅れます、遅れます。
いや、それこそ壊れたとかもあるわけってさ、ね、機械なんだから。バックアップとして紙を持っておくべきなんじゃない？
そうだ、結局いらないってことになるね。
うん、
タブレット失敗でしたってことになるだろうね。
これはいらなかったと思うよ。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月24日、朝日新聞。自分より若い上司にパワハラ。北海道警は24日、自分より若い上司に暴言を繰り返したとして、40代の男性巡査の行為をパワハラと認定。減給100分の10、3ヶ月の懲戒処分にしました。道警監察官室の発表によると、巡査は署で交通部門を担当。4月下旬から6月1日までの間に、同じ係の20代の巡査部長と30代の警部補に対して、実力が階級と見合わない、やってらんねえよ、などと暴言を繰り返したということです。上司の一人が副署長に相談して問題が発覚。態度を改めるように指導しましたが、改善しなかったということです。巡査は勤続25年のベテランで刑事事件の捜査経験が豊富でした。同警は巡査が上司2人よりも勤務年数や業務経験で優位な立場にあったと判断しパワハラと認定しました、
うん、
巡査は処分内容を認めているということです。
刑事事件とかもやっていたのに。
そう、これ複雑なんですよね。
これなんかあったから巡査なんでしょう。降格だよね絶対に。
元々はもっと上だった可能性はなくはないよね。
だって、りょうさんだって巡査長だからね。
そうですよ。だって40代ですよ。
だって、それはないよ、多分。絶対にないと思うよ、普通。
40代で25年のベテランで平ですよ。
巡査はないだろう、多分。
すごい不可思議な人物なんですよ。
いや、これは特殊だろうね、なんか。
なんかがあるよね。
うん、
それこそ、まあ、わかりやすいのは、その、ちょっと頭に血が上りやすそうだからさ。
いや、そう、ね。
なんか問題を起こして降格って可能性はゼロではないよね。そしたら、その、自分よりも若い奴が上に行っちゃったと。
そうそうそう。
ね、何やったんだろうか。
だって、刑事事件をやってるのに今交通課にいるっていう時点でもはやさ。やらかしたとしか思えないもんね。
左遷された感じ満々だよね。
うん、
多分誰か殴ったとかでしょ。うん。重要参考人を殴った感じがしますよね。
まあ、もしくは特命係にいた可能性あるよね。ちょっともう本当に、本当にやばいところに踏み込んで今こういう処遇っていうね。
あ、
うん、
そうね、うん。うん。紅茶を入れるのうまくないかもしんないね。8月24日、産経新聞。窓から忍び込んだ男を逮捕。
うん。
大阪、兵庫、両府警の民家で侵入しての盗みを繰り返したとして、大阪府捜査3課と港署は24日、建造物侵入と窃盗の疑いで、容疑者68歳を逮捕、送検したと発表しました。署は18件の被害、計約160万円を裏付けて捜査を終えました。ギャンブルと生活費のためにやったなどと容疑を認めているということです。署によると、隣家と密接した民家の数十センチの隙間に面した窓から侵入する手口で、捜査員の間では隙間男と呼ばれていたということです。室内に足跡が残らないように靴を脱いで侵入していたと見られていますが、付近の防犯カメラ映像などから容疑者が浮上していたということです。
ほとんどの空き巣は隙間男だよね。隙間男1、2とか言わないとダメだよ。
ドラクエっぽくね。
ちょっとね。
ねえ。まあ、妖怪っぽい動きではあるけどね。その隙間をずりずり入っていって。
あ、そうかそうか。
普段はとても誰も開けないような窓から入ってるわけでしょ。
うん。
まあ、わざわざそういう建物を探して入ってるわけですよね。
なるほど。
まあ、それは特徴的ではあろうかと思いますけども。
まあ、でもこの、なんか時代を感じるよね。多分こういう人の目を避けて、今までね、ずっとやってきたんでしょうけど。
そうそう。
監視カメラがいっぱいあるっていうことにやっぱ不慣れなんですよね。
そうだね。いつの間にかこんなところにもっていうところですよね。
そうそうそうそう。
うん。
だから、ちょっと時代に取り残された感があるよね。
そうだね。多分だから、探せばもっといっぱいレベルの高い隙間男がいるんですよね。
そうだと思うよ。
見つかってないだけで。隙間男ベムみたいなのがさ。
まず監視カメラをどうにかするっていうね。
そうそうそう。先にそっちを対処してから入るやつってのがいっぱいいるんですよね。
だから、そんな進化系みたいなのがいるんですよね。
そうそうそうそう。もしかしたら最初からその監視カメラをハッキングして別の映像に差し替えてから入るやつとかもいるでしょうね。
ああ、もうかなりの進化系だね、それね。
そうそうそう。隙間男ライダーみたいなさ。うん、もう一人いるなって感じの。ハッカー役がって感じの。
いやー、やっぱ時代に取り残された感がやっぱありますよね。
ね、手口が古いもんね。
うん。オールドスクールとか呼んでほしかったな。まあ。時代に取り残されたな、みたいなのを、ちょっとデカ長とかが言ってほしい、ね。
お前もそろそろ年貢の納め時だなっていうね。
そうそうそう。俺も来年退職なんだけどなっていうのを言ってほしいな。
これが俺の最後の仕事だぜって感じのね。
そうそうそう。
うん、お前に引導を渡して俺は引退だっていう。
そう。俺はネットのことがよくわからんしな。
お互い傷を舐め合ってるだけだね、それはね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。9月2日、福岡県。9月1日にお知らせした8月31日の午後7時30分頃に、路上で帰宅中の高校生が自転車に乗車してプラカードを持った見知らぬ男から付きまとわれた事案については、男を特定して解決しました。ご協力ありがとうございました。プラカード男ね。
プラカードって要はデモとか使うやつだよね。
はい、まああとサンドイッチマンですよね。
あれもプラカードか。
はい。
まあ、なんでしょうね。何か主張があったの。
ね、まあそうですよね。何か言いたいことがあってプラカードに印刷していたと。
で、その学生に何か近づいてきたと。
はい。
署名をお願いしますみたいな。
俺に恋人をっていうね。
とか、そういうことなのかな。
そうですよね。うん。
うん、
もしくはパンツ買いますっていうね。それは分かりやすいなっていうやつもいたでしょうね。
まあ、あれかな。ブルマー復活を願う会みたいな。署名お願いしますみたいな。
あと500票でなんとかなりそうなんですっていうね。
どこに持ち込むんだお前はその署名を。
どうだろうね。市議会とかに持っていけば、こう教育委員会とか動かせるのかね。
いやーでもなんかあれですよね。トランプ政権下だったらなんか通っちゃいそうで怖いよね。
ああ、そういう無茶なやつがね。
なんでもなんか州で通っちゃうような気がするもんね。
そうだよね。まあそれはまあ合衆国ならではって感じはするけどね。
そうです。州法って何でもありなんだなって、ね。
もしかしたら日本でもそう特別区みたいなのやってんじゃないですか。
お
ー。なんかビール特区みたいなのあったでしょ？
ブルマー特区。 すごい特区ですね。
人権がないんだって感じのね。
いや、履きたい人が集まるっていうんだったら別にいいわけだよね。
そうね、うん。トップダウンでやることではないね。続いて意味不明言動系。9月1日、愛知県。市内では、電気業者を名乗る者から、自宅の電話に、お母さんのパンツを探して、トイレの電球を変えた時に、あなたの家の生理用品を持ってきちゃった、などと、卑猥な内容の電話があったことが、複数確認されている、ということです。
電気業者。
そんな告白あるかって話ですよね。
うん、これで前もあった気がするな。なんか似たやつ。電気業者だった気がする。
何らかのこういう卑猥な電話をかける、業者を装って卑猥な電話をかけてくるやつってのはいるんですけど、これはね、そのナンバーディスプレイが当たり前の時代にこんなことはないですよね、最近。
電気工事に伺った時に持ってきちゃったと。
うっかりですよね。
うっかり。
うん。多分その電球の近くの棚にあったんだと思いますけどね。
うん、いやーこ、その告白を今されてもね。
されてもね、電気業者がお母さんのパンツを探してどうするつもりだった話ですよね。うん、絶縁体にでもするのかって話ですよ。9月5日、和歌山県、午後4時15分頃。小学生2人が見知らぬ男から、ちょっと待って、などと声をかけられる事案がありました。男は年齢50歳ぐらい。パイナップル柄のオレンジ色の T シャツを着て、ハーモニカを吹きながら歩いてきた、ということです。
それは何かのキャラだよね、すでに、ね。
ちょっとピューッと吹くジャガーって感じがしますけど、楽器が違うんですよね。うん、パプーッと吹くジャガーですよね、この男はね。
ああ。
うん。目立つシャツを着て、ハーモニカを吹いてくる男。
確かに。
うん。ちょっと砂吹きっぽくはあるんですけどね。
そうだね。
流浪の民ですよね、これはね。
なんか悪いことしてこないんだったら、まあいいかって気がするんだけど。
ああ、そうだね、うん。それで旅をしてますと。
そう、そういうのだったらちょっと、うん、まあいいかってい
う、ね。そうだね。もしかしたら、その、旅をするお金が尽きたんで。
ああ、そう
だ。ハーモニカで稼いでますと。それでは聞いてくださいっていう感じの。長渕剛でトンボって感じのね。
そうだね。ギターねえのかよ。あれはギタープラスだからさ、あっていいんだけど、ハーモニカがさ、サブだから。
俺ハーモニカだけなんでっていう。
ギター弾けないんで。
しかもあれ、ブルースハープだからね。
ハーモニカじゃん。
続いて声かけ。8月27日、岐阜県、午後4時40分頃、徒歩で帰宅途中の女性に対し、男が自分の衣服を示して、これを着てチャックを閉めて、などと声をかけるという事案が発生しました。男は3、40歳ぐらいで、黒いジャージの上下だったということです。
ん
ジャージフェチなのかな？
ああ、あなたもこのジャージを着てと。
はい。
チャックを。
チャックを閉めてくださいと。
それで興奮するんですかと。
するんですかね。何がいいんだかちょっとよくわかんないですね。
ちょっと全身タイツ的な感覚はあるのかな。
ああ、ぴったりしたジャージ？
うん。
あとは、おっぱいが大きいんで、ジッパーに引っかかるのがフェチ。
ああ、途中で疲れたでしょ、と。その四苦八苦するところを見たいんですよ、ふふふと。
厄介なフェチだな、それはな。
厄介すぎるだろう。
自分でスイカとか入れてやればいいんじゃないかな。うん。小玉スイカとかでね。
練習はしてるんだよ、そうね。
こうなるなっていうね。
そうそうそう。
よし、じゃあ街に繰り出そうっていう。
ジャージのサイズを一つ下げてみようか。
8月28日、大阪、午後8時10分頃、女性への声かけが発生しました。男が通行中の女性に道を尋ねてきて、さらに、道を教えてください。脇を舐めさせて、などと声をかけてきた。ということです。
同列なんだね。もしかしたらなんだけどさ、一応その流れがあってほしいよね。
うん、まあその間をね、
うん、
はしょって通報してる可能性はあるよね。
だから一応道案内はしたんだけれども、
はい、
その公園の脇を通ってっていうところに反応しちゃって、あーっと脇を舐めさせてください、そういえばっていうさ。
あ連想ゲーム的にね。
そうそう。思い出しちゃったっていう。わかりました、わかりました。ところでって。
え？そこの脇道？脇？日常生活が遅れないですよ、その変態ぶりは。何聞いてもエロいっていうね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月30日、大阪、午前9時10分頃、中学生への衣服の要求が発生しました。 30代ぐらいの男が生徒に声をかけてきて、傘持ってる？靴下脱いでくれる？靴下ちょうだい？などと言って靴下を求めてきたということです。
うん、傘は何なんだろうかね。
これで靴下を求めてきたって書いてありますけど、傘も求めてますよね。
あー、傘持ってると。
だ、上と下ですよ。
傘と靴下の2つってなかなか
ね、
よくわからないね。
裸靴下はわかるけど、裸傘はわかんないですよね。ましてや組み合わせとなるとちょっとね、
うん、靴下一丁、傘一丁みたいのが一番興奮するんだとか。
そういうことですよね。
打ち返ってこの人は、全裸で靴下と傘。
そう。雨の日に。あの、靴下じゃなくて、下駄だったらそういう妖怪はいるんだけど。
まあ、現代版なんじゃないの？だから。下駄って今ないでしょうと。
ああ、そうかそうか。
現代的解釈だよね。
そうね。
妖怪の。
靴下でクロックスだよねっていうね。
そうそうそうそう。
そして露出その他まとめて、8月27日、福岡県、午後10時頃、徒歩で通行中の高校生らが、見知らぬ男から付きまとわれる事案が発生しました。男は30歳から40歳ぐらいで、黒髪短髪くせ毛、下半身を両手で隠して水色のブラジャーを着用していたということです。
お
ー。下がない。
まあ、隠してはいるからね。
まあ、隠してはいる。だから見られたくはない感じですよ。
そうそうそう。
うん。
ちょっと見ないでってことだよね。
そうですよね。うん、だから、ギリギリのところの羞恥心がいいタイプですよね。
それがいい。そうそうだね。うん、そうそうそう。
おっぴろげのタイプと隠すタイプってやっぱりいるんですよね。その上にこの人はブラジャーも入ってくるんですけど。
そうですね。う
ん、二重三重ですよね。
そうね。そうね。
うん、上下ビキニの水着を着て、プールに入ると同じ感じになるんじゃないかな。うん、下が見えなきゃいいんでしょ。
まあ、そうか、そうね。ね、
そうやって平和的に解決してほしいな。
まあ、あとはやっぱ、プールに行って、ウォータースライダーで下だけ脱げちゃったっていう。それを再現したいフェチかもしれない。
あれ普通上だからね、脱げ
るね。下ってお前どんだけゆるゆるなんだよっていう。
下脱げるとなると、上下逆さまにスライダーに乗らないと、なかなか難しいですよね。
乗り方、滑り方の問題かもしれない、ね。
そうそう。なんとかして恐怖心を抑えて頭から行くっていう訓練が必要ですよね。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月4日、広島県、午後9時30分頃、路上で男性による全裸が発生しました。男が全裸で海から路上に現れて、通行中の生徒らに対し、全裸でごめんなさい。お金あげるから、今から遊ばない？と声をかけてきたということです。
おー、海から上がってきたってすごい。上陸。
上陸ですよ。うん。海坊主みたいな男ですよね。
無人島でいつも暮らしてるんだがと、泳いで上陸して遊ばないかと。
普段は向かいの島でと。
うん、うん。
たまにこうやって金銭をせびりに来る感じのやつですよね。文化的な生活をしに来るやつです。
そうね。まあ確かに、全裸で OK だからね、その無人島ではね。
まあ誰もいなければね。
うん。
うん、これね、見た感じ、その、国道沿いの海岸なんですよ。
お
ー。で、途中までちょっと、その、落差があって登れない感じなんですけど、
うん、
一部分だけすごい小さい砂浜があるんですよ。
お
ー。そういうとこから登ってくるんだと思うんですよ。で、これ広島だからさ、瀬戸内海沿いなわけですよ。
おー、そうかそう。
だからやっぱね、その島はあるんだよね。
無数にあるよね。
無数にある。
だからやっぱ猫の島もあるから、全裸の男の島もある。
いっぱいいる島ね。
うん。これ結構、話題になってね。SNS でも話題で、結構行く人がいるんじゃない、
住人が世話をしている島ね。
そうそうそう。お金になりますね、結構ね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱ時刻表をタブレットに貸してね。ちょっと、トラブルがあってありましたけど。
パスワードを忘れてしまった。
やっぱ今までの紙の時のトラブルは当然歴史があるから想定されてるでしょうけど、いろいろ。
うん、
多分新しいリスクがあるから、
うん、
結構想定外のことが今後起きてくるだろうなと思うと、難しいと思うんだよ。だからまさにその、今回は、まあいいけど、まあ開いてたとしてもですよ。
うん、
それで間違ってジャネット・ジャクソン聞いちゃったらもうね、データが飛びましたみたいなことも。
そうね、いきなり、しかも全部壊れましたって可能性があるん
ですね。ちょっと運転手がね、ジャネット・ジャクソン聞きながら運転したいなと思って。
あちょっと。二重三重のトラブルですよね。
とかね、あるかもしれない
し。あるかもしれない。 しかも複数端末持ってますから全部壊れたって話もなりかねないからね。
いや、これさ、でもパスワード忘れたって言うけど、
はい、
確かにそれでもあるよね、それはね。なんか
いくらでもありますよね。
うん、まあでもそうなると多分対処法として、貼っとくみたいになるんでしょうね。おそらく。
そうだね、うん。一番ありがちなインシデントですよね。うん、裏見ると書いてあるみたいなやつだもんね。
うん、
多分テプラで貼る感じですよね。
貼ると思うよ。間違いないね。うん、
JR 的なやつですよね。
いやー、だから
。多分もう貼ってあると思うんだよ。
これ対処法としてね。
対処法として。
うん、再発防止策を講じましたよと。
そうそう。
これで忘れないと。
徹底したんですよ、指導っていうね。まあ、もしくは、車掌さんの腕に掘るとかですもんね。絶対に忘れないということになれば。
あ、それはいいかもね。
ねえ。もしかしたらその、時刻表を紙に印刷する代わりにパスワードを印刷した一覧を配るみたいな、ね、そういうことになるでしょうね。
そうだろう、ね。それは貼ってんだよね、みんなね。電車に。いやー、これ。
それはもう撮り鉄が見逃さないからね。うん、そっから漏洩するだろうね。
いや、これ、やっぱ、いきなりやっぱ難かったね、これはね。
難かったね。うん、だってほら、未だにさ、その、引き継ぎとかの時に鉄製の輪っかみたいの渡したりしてるじゃないですか。
そうそうそう。
そういうレベルからいきなりタブレットはちょっと遠いですよ。うん。
なんか、逆にいきなりさ、もう飛躍的にやって暴走してもらいたいよね。
ああ、そう。
だから、もう一回そういうのやめて、みたいな。タブレットをこの電車のここにガッて入れると、うん、運転可能になりますとかさ。ええー、みたいな。
ああ。そうだよね。だ途中だからしょうがない。だから本当は、一気に自動運転とかになってれば、事故が起こらないんですけど。
そうそう、確かにそうだ、
ね。まだ途中だからって感じですよね。
いや、変な話で、なんていうんですか。まさに電車の中の、画面に時刻表が出てくるとかさ、
う
ん。
そうだよね。
そこまですりゃいいけどさ。
せめて備え付けとかさ、
うん。
あとは電車が GPS 積めばいいわけですよ。
そうだね。
GPS と、あとはその本部で Wi-Fi とか携帯のネットワークで繋がってれば、
うん、
何時何分にここにいるってことは今時刻表通りかどうかぐらいはわかるじゃないですか。
いや、だって一応自動運転もできてるとこあるわけだからさ。
そうだよね。部分的に導入すればいいんだよ、そういうのね。
そうね、
タブレットだけ導入するからこういう人的トラブルが確実に起こるっていう。
無理した導入ですね。
無理しました。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。